大仙酒っ子クラブ。皆さんお晩でございます。今日も一日お疲れ様でございました。仙北平野の真ん中で秋田の大仙のうまい酒を叫ぶ日本酒パーソナリティの菊池でございます。寒くなれば新酒の季節、ついに市内の各蔵元より新酒のラインナップが発売されました。新米が過ぎれば新酒の季節、もうお飲みになりましたでしょうか。市内の蔵元を何回かご紹介してまいりましたが、おい、あの有名な蔵を忘れてるんじゃないのかと怒られそうでヒヤヒヤしておりました。今回はいよいようちの奥さんの地元でございます、神宮寺の狩穂さんに仕込みの米を蒸している音を取らせてくださいと伊藤洋平社長にお願いいたしまして、新酒の際にあのでっかい杉玉が下がったからに朝8時から押しかけました。その蒸気の勢いとともに伊藤社長へのインタビューぜひお聞きください。社長、今こう盛んに山のような米の上からあの蒸気が噴き出しているような感じですけれども、これは何をしているところですか。
これは今ですね、千枚したお米を、下からこう蒸気を上げてあのお米を蒸しているところです。
これはバーナーですか。
そうですね、家庭の炊飯器とかとは違って、あのちょっとこうおこわのような状態に蒸し上げるというそういう工程です。家庭の炊飯器だと全体的にこう柔らかく仕上がるような感じですけど、あの酒米の場合はなるべく外側こう硬くて中が柔らかいっていう、そういう形に仕上げるのが一番理想的なんで。
あ、それはなんでですか。
そうですね、あの例えばあの麹を作る時なんかは外側まで柔らかいともうベチャベチャになってしまって粘りが出てしまって、麹を作りにくいっていうのがあります。外側はなるべく粘らないように硬く、中はちょっと柔らかめに仕上がるのが理想的だと思います。
これから先の工程っていうのはどうなりますか。
そうですね、あの釜の上に乗っているのは古式というんですけども、この古式の中には米が入ってまして、蒸し上がった米をこうそこから取り出してですね、冷ましながらその米をですね麹を入れるお部屋に入れます、でそこであの麹菌をこう振ってで麹を育てる工程に入ります。
あの目の前に見えているのは本当に莫大な量 の, あの米なんですけども、この量はどのくらいになるんですか。
そうですね、狩穂酒造の、1日に仕込む最大の量、最大で1500キロの米を蒸します。
よく麹室でこう裸になった男たちがエッサーホイサと一日中こう揉みほぐしているようなのを見るんですけれども、この量を全部。
そうですね、この例えば1500キロの米の中でも一部は麹 で、一部はあの酒の仕込みに回るという形になりますので、あの麹室に入るのはこの一部でして、であと残りはですね仕込みの米としてこうタンクにこう入れられていくという形になります。
改めてなんですけれども、狩穂のご紹介を社長からいただいてもいいでしょうか。
創業はですね、あの大正2年、年号でいきますと、1913年になります。
この狩穂というブランド名はどこから来てるんですか。
そうですね、あの百人一首の一番最初の歌、天智天皇があの読んだ和歌にあの由来しています。あのその中にこう狩穂というフレーズが出てきまして、秋田の酒ということと狩穂という米に稲作に関わる言葉が出てくるので、あのそこからこう狩穂という名前をあの命名したというふうに言われています。
ちょっとお酒に詳しいよっていう人、ああ狩穂ね、辛くてうまいやつねというふうにおっしゃっていただける酒ファンというのは非常に多いんですけども、辛い酒ばっかり作ってるんですか。
結構超辛口っていう純米酒があるんで、辛い酒のイメージってすごく強いと思うんですけれども、実はそんなにこう辛い酒ばかりではなくて、吟醸系、純米吟醸系の、割とこう、味も滑らかさのあるものだったりとか、味がこう、鮮やかなものだったりとか、そういった酒も結構今あります。
私大好きなのがですね、狩穂さんのカワセミシリーズ、あれは何種類あるんでしたっけ。春からも季節感たくさんありますよね。
そうですね、あの全部で3種類あって、通年で販売しているのはいわゆる純米吟醸カワセミという、あの商品なんですけども、春ちょうど2月3月あと桜の季節にかけて春カワセミっていう、これは新酒 の, あの薄くこう濁ったタイプのお酒ですね。絞りたてをそのまま瓶詰めしているっていうお酒。あと秋にあの秋川セミっていう、これはまあ冷やおろし的に春夏熟成させて、10月ぐらいに出荷するお酒と この3種類ありますね。
この川セミも、ここ神宮寺は、物川に非常に近いですのでね、はい、川の近くで非常によく見かけるんですけれども、蔵の後ろの方からも。
そうです、そうです。ちょうど蔵の、この仮御酒造の裏手に、まあ、物川流れてますけれども、この辺りから、物川と多摩川がこう、合流する地点ありますね。昔から野鳥の宝庫で、結構100年ぐらい前から有名だったらしくて。
あ、そうなんですか。そうなんです
。結構そういう歴史があるんですよ。
物川を隔てて南海地区に入りますけども、はい、向こうに同じく秋田清酒さんが扱ってらっしゃる出羽鶴さんがあるわけですよね。
はい、はい。
どういう感じで違いというのを出してらっしゃるんでしょうか。
出羽鶴の方はですね、純米酒というのをこう主体に、作っておりまして、はい、仮ほど比べますと、非常にこう水が柔らかい地域なので、はい、まあ、そういう柔らかい水を、の特徴を生かした、まあ、純米系の酒を、主体に今作ってます。まあ、味的には、仮ごと比べるとだいぶこう、ソフトな部分もありますし、そういうこう、まあ、新酒の段階からこう、柔らかくて飲みやすい、まあ、そういうタイプのお酒ですね。はい。
じゃ比べてみますと、やはり仮ごというのは、水が、どちらかというと硬い方。
そうですね。ミネラルとか、はい、そういうこう、微生物の、活動をこう、促す、成分が多いので、はい、まあ、それでうちでは、まあ、伝統的な山灰仕込みですとか、木元仕込みっていう方法で酒を作る、まあ、そういうこう伝統があります。
ここ神宮寺は水で有名なところというイメージがありまして。はい、
仮の蔵の隣、はい、といいます近くにですね、御前水っていうのがあって、はい、井戸があるんですけど、昔ですね、明治時代に明治天皇が、はい、秋田をこう、行幸された時に、こう、献上されたっていう、まあ、そういう歴史があるんですね。
素晴らしい。それをお酒になさってるわけですね。
そうですね。はい。
ああ、素晴らしいですね。まあ、これからクリスマス時期になりますが、このカリホのブランドでですね、はい、おすすめいただけるお酒はありませんでしょうか。は
い、ちょっとまあ、二つほどおすすめしたいんですけれども、このクリスマスの時期直前にですね、当社のカリホの、6種シリーズの、純米吟醸の新酒が出ます。
おお、はい、はい。
この新酒はですね、中取りって言われるお酒をこう絞っている中で一番こう香りとか味わいがこう豊かな部分と言われている、
はい、
その部分だけをこう限定して瓶詰めしたお酒なんですね。12月の、まあ、クリスマス直前12月22日頃にこう発売の予定なので、
はい、皆さんゆっくりめに買ってくださいね、はい、クリスマスプレゼントは。
そうですね、はい、こちらと、まあ、それまで待てないっていう方は、
はい、
まあ、仮このですね、大吟醸の、まあ、秋田県知事賞受賞酒というお酒を、
はい、
今発売しております。ありがとうございます。ありがとうございます。これは、今回の秋田県の、品評会の中で、主席を取ったお酒です。はい、こちらも数量限定で、今発売しておりますので、ぜひ、まあ、プレゼントか、あとお正月用のお酒としては、おすすめですので、ぜひ召し上がってみてください。
これから、こう、お出しになる酒の、こう、イメージっていうか、企画はありませんか？
そうですね。今年、今期の作りでは、ちょっとこう、磨きをかけていきたいっていうのが、まあ、スパークリングタイプのお酒なんですね。活性純米酒6種っていうスパークリングのお酒を作ってますけれども、はい、まあ、今、まあ、日本酒も少しずつこう、復権している中で、やっぱりこのスパークリングタイプのお酒っていうのが、
はい、
非常にこう、まあ、市場も広がってきてますし、何かやはりこうお祝い事とか、まあ、ちょっと晴れの日に、飲んでいただける、そういうスパークリングのお酒、
はい、
それに、まあ、よりこうクリアな味わいで、まあ、飲みやすさ、こう泡のきめ細やかさとか、そういったものをこう今まで以上に、まあ、磨きをかけたスパークリングを、まあ、作っていきたいというふうに思っています。
はい、今日は社長本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
伊藤社長、ありがとうございました。それにしてもカワセミたちは冬の間はどこにいるんでしょうね。酒を飲みながら、外の雪を見上げながらですね、そんな昔の映画のセリフのようなことを考えてしまいます。クリスマスも間近。今宵も大山の酒で良い夜をお過ごしください。大山酒っ子クラブでした。ではまた来週。